デリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいこうというコーナーなんですが、引き続きこの方にもお付き合いいただきますよ。ではどうぞ。
豊崎駅です。今日はよろしくお願いします。
ドア閉めてくれてありがとうございますね。
ありがとうございます。
初めてですよ、今までこのコーナーでね、最初からいたの。
ん？
あのね、大体ね、こうどうぞって言ったらね、開けて入ってきてくれる人だから、ね、まあ、あきちゃんもね、
魔法学園だから
そうね、
いいね、魔法使えたのよ。
まあそんなところ今キルキルとしますからね。
だから何、だからなんかすごい滑ったみたいな感じになってた感じ。これ
いい、あきちゃん滑ることなんて一生ありませんから。
なんか期待と一緒にいたらなんかダメになる
さっき散々私のこと持ち上げたくせにこの野郎ということで、はい、早速ですね、ここからは、講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいこうというコーナーなんですが、今回の教科書がですね、我らに大変共通する対策でございます。今回の教科書は著二瓶勉先生によるシドニアの騎士について学んでいきたいと思います、
はい、
さてさて、あのシドニアの騎士、テレビアニメの方の放送の方も順調でございまして、
大絶賛、
そうそう、アニメからね、このシドニアの騎士知ってくださってる方とか、あとは今この流れを聞いてる原作のファンの方は、おやと、
おやおや、
ラノベっつうかコミックスなんですけどって多分今思われてる方いらっしゃると思うんですけども、そうなんです、今日はですね、そのシドニアの騎士に触れるんですけど、でどういう作品かと言いますと、2009年より、月刊アフタヌーンにて連載開始をされました。で4月からはテレビアニメの放送しておりまして、で私たちも、出ていると、出演させていただいていて、あきちゃんが
シナトセイザナさんを演じさせていただいておりまして、
男の子なの女の子なのっていう、
どっちでもないよっていう
不思議なキャラクターね、やらせていただいてまして、私何人ぐらいいるのかなっていうぐらいのね、クローン、ほのかシリーズ、クローンのね、役をやってまして、
で私はすいません、あのエンディングのね、主題歌の方の
か
っこいいやつね、
そうそうなんでしょう、ということで、ありがとうございます、そうっていうのがありまして、本当に私たちもゆかりのある作品、現在コミックスの方は12巻まで発売中でございます。でなんでここのコーナーでやるかっつうと、
そうコミックスやで、原作は
ここで初出しの情報なんです。そうなんです、こちらの作品はなんと講談社ラノベ文庫よりノベル化を企画中とのことです。
なに、
はい、ここ発表初出し、まあそういう意味でもちょっとね、この英立魔法学園でもね、かなり濃厚なゆかりのある作品になるということにもなるんですけれども、
はい、
はい、さてそんなわけでですね、本日は我らがもうシドニアの騎士のこと知ってるよっていうところをふんぞりがありながら、まあ、あの我ら言うても声優というところもありますので、
はい、
アニメーションでの、まあ、あの方にもね、ちょっとスポットを当てつつ、アフレコ現場の思い出とかも話しつつ、皆さんにシドニアの騎士を知ってもらおうかなということで講義を進めていきたいと思います、
はい、
まずは、どんな作品かと言いますと、
これはまあどんな作品かというと、一言では言えませんね、これね、
言えないんだよね、あのね、設定が多すぎるんだよ、
すごいんだよこれは
そうなんですよ、
超大作なんですよ、
これあの公式サイトより抜粋すると、対話不能の宇宙異生物ギャウナ、に太陽系を破壊された人類の一部は巨大なる反射線、の
シドニア
で繁殖しながら宇宙を旅する道を選んだっていうわけで、
みんなここまででもうみんなここ、まあ、とりあえずここについてきて、
今耳で聞き取れたかどうかね、ガウナって言うとシドニア、これ押さえとけばもういいんじゃないか、
まだまだこっからだから、ドラマティックなのは
ドラマティック回数、そうなんです。で誰が主人公なんだっていうところですね、このシドニア戦の最下層で育った少年谷風長手くん大阪くんが主人公でね、男の子なんですけれども、でその地上で初めて出会った少女の
星城静香ちゃん
ですね、このヒロインね、と急速に親密さを増していく、まあそんななんかそのいわゆる、まあ、人と人のコミュニケーションだったりとか、 その対話の感情だったりっていうところもスポットが当たるのですが、ただのなんかこう恋愛風味とかね、フレンド精神とかそういうことではなくですね、なんといっても先ほど申しました、その
ガウナ
宇宙そう異生物のガウナの侵略からあの戦っていくべくですね森と操縦士訓練学校というものがありまして、うん、で永手くんは、まあ、そこにね入学しであのさっきその言いました出会った少女の星千代静香も同じく森と、操縦士なんですよね訓練生ということもありまして、うん、でそんな中でその、まあ、森との操縦士としてガウナと戦っていく中で、うん実は永手くんの、まあ、ステータスというか
そうそう、
そういうところでの、まあ、すごく絶望と荒廃した世界観の舞台が設定上にある中で、うん、永手くんという、まあ、一筋の光というか、
うん、
希望っていうところではかなりねあのどちらかというと本当に聖堂 SF とねあの公式ホームページの方でも言ってますけれども、うん
はい、
あのただの SF じゃねえっていうところがね、
うん、
実は味の作品だったりするんですけどこれ分かったかな？ついてこれるよ。だって今放送してるもん。
そうだよ。
そうだよ。
そして何よりもこの、うん、まずコミックスを読んでいただけるとね。
コミックスもすごい出てるから。
そう。まあ、はい、だから人類存続がかかってるんです今。
そうです。
まさに、
うん、
でその船を守るためにガウナっていうのと戦わなきゃいけなくて、
う
ん、
そうそう
ロボットでね乗ってやるんですけどそうそうそうまあね、うん、かっこいいんだよ
それが。かっこいいですよ。はい。かっこいいけど怖くてちょっとなんだろう。痛撃なシナリオというか、
うん、
そういう描写も、まあ、逃げないというかね、
うんうん、
あのしっかりと描かれているっていうところは私も個人的にもすごい好きで、
うん、
なんか、うん、大人っぽいって一言で表したあれなんですけど、
うんうん、
だけどなんかうん、なんかすごく超大作というか
そうだ ね期待ではさ、
うん、
これさまあこれもなんだけど現場でさ、うん、現場にもこの本があって、うんうん、
そうなんですよアフレコ現場にもね
あの、はい、もちろんあの収録前には、
うんうん
出てるその関数全部読んでから望んでるわけなんだけど、うんうん、そのやっぱりさ、
うん、
このシーンどんなだっけってい う,
う,、ね、
いうのを確認しながらアフレコはやっていて、うんうん、というのも今回プレスコという、はい、あの手法で収録をしていまして、
うん
アニメの絵がデジタルになっておるので
3D とかね
そう、はい、めちゃめちゃ綺麗な
CG でございますよ、
はい、なんかこうなんて言うんだろうすごくね広がるし深いし、うん、かっこいい絵になっておりまして、
うん、
なんかねつまりはね声を先に取って、うん、そこに合わせてこう顔を動かせてくれたりとか、
口角とかね、
うんうん、役者のその芝居に合わせた絵を後からつけるっていうのがまあプレスコという形なんですけど、うんうん、それをやらせていただいている分、うん、もうまさにこの原作本が教科書みたいな感じで、
うん、そうそうそう本当に必要なんです。そうそうそう
でまあそのアフレコの時を鍛えるとひたすら休憩の時に
三角座りしてね
そうザーって読んでるんですけど、ね、もうなんかだんだん途中からもう世界に引き込まれて二人ともなんかね面白くなっちゃって止まんなくなっちゃって
そうそう、ね、
で今日は例えば一巻のこの話数の話のアフレコなのに
そうもう先進んじゃう
この後どうなったっけみたいな
そうそうやっちゃうんだよね
で母しながらね
そう追いついちゃうんだよねあきちゃんが先に読んでる感じ
そうなの私が先に最より1巻先にそう現場でこう見てて私が1巻読んでるあ私が2巻読んでると、
う
ん、北入りが1巻読んでるみたいなスピーディングでやってたらどんどんどんどん遅いみたいな
そうそう
そうちょっと気が気になるから早く読んでみたいな
そうそうでもなんかだいぶねあのそのキャラクターもまあ登場人物も多いし、うん、あと最初の段階ではそんな動きとかニュアンスしてなかったのになという、まあ、ミスリードじゃないんだけど実はちょっと点と点がつながるようなね、
うん、
あの関係性っていうところ後からポロポロ出てくるから、
うんうんうん、
これはどういうことを言ってた あ前の巻で言ってたみたいな
これやったんか
すごくねあの意識しながら確かにアフレコ臨んでましたね。
う
んはいであの原作のね二平先生もいらっしゃって、
うん、
あの現場に監修ってちゃんといらっしゃってくれててというのも設定が難しいんだよなすごいあと名前の読み方もそうだけど
そうまたさ、うん、そのさシドニアの騎士という作品の魅力の一つであるのが、うん和風というか
そうですね古き良き日本に、まあ、ちょっとこだわりというかう、まあ、スポットを当てて、うん、横文字をねあんま使わないというか
そうカタカナの、はいまあ、文字があまりなくそのロボットの、うんうん、ロボット乗ってマガウナと戦うんだけど、うんうん、そのロボットも森戸っていうその漢字のね、
うんうん、守るね、うんはい、
守る人だったりとか、
はい、
なんかこう、
ね、あの管制塔のオペレーターの、 あの、ね、女性の 人とかでもセリフでも台本上ではね、まあ、意味合いとしては昨今のその SF 的な用語というか、うん、なんかシェルターとかね、まあ、
ゲート
とかあるんだけど、もうなんかそういうのも射出口に変えてくださいとか、そう言いづらくなったみたいな、
防災壁みたいな、なんかそういうのに
っていうので、ね、極力というかもうとにかくそこにこだわってアフレコをしながらっていうのもね、うん、
そういう意味ではさ、ものすごいさ、うん、一言一言に愛があるし、そうそうそう、世界観を、うん、ものすごいその原作に忠実にアニメも拾っていきつつも、うん、やっぱこう動くということで、はい、うん、広がりをこう見せられているんじゃないかなっていうのは、うん、
そ
うなんですよ、
そこがね、多分もう二瓶先生の持っている、うん、もう練り込まれた世界観と、うん、あと多分そのポリゴンピクチャーズさんに今回ね、うん、あのテレビシリーズの方では、はい、まあ動くガウナと動くそのね、うん、我らのやってるキャラクターというところでね、いろんなところからその角度で多分今までのアニメっていうところでのね、視覚的なものでも非常にインパクトを与えてるようでして、うん、あれだよ、あのブルーレイの一巻とかね、特典すごいね、あのね、
別アングルからのみたいな、
そうそう、 3D その CG で見せてるっていうことは、なんかそのいわゆるねセルガ時代のアニメとか、うん、そのね、あのある程度その二次元でのアニメとの作り方と違って、うん、最初からねモーションキャプチャーじゃないけど、そう作ってるから、カメラのアングルをそのシステム的に変えるだけでっていうね、同じシーンでも違うアングルから見えて、うん、それすごいよね、
いやそんなことできるんじゃと思って、
すげえと思った、
いや可能性がすごく広がるし、やっぱね、なんか先生にはそのように広がって見えてたのかと思うとさ、
すごいよ、まあ、監督たちもねきっとすごくあの頭を悩まされたから、まあ、実はねこのシドニーの記者の先行上映会だったりとかね、はいはい、やったりとかしてて、
劇場でね、うん、やらせていただいたりするんです
が、監督たちもねちょっと登壇していただいて、あの制作 あの意思なんかをこうメッセージをね、うん、言っていただくんですけど、まあ、とにかく熱々作品なんだなと、
ガウナの触手の、うん、もう末端まで愛があるから
そうそうって言ってた、
そうすごいんだよ、
はい、そんな話の尽きないシドニアの騎士なんでございますけれども、
面白いんだよ、
そうまだまだね言いたいないことがあるので、次週もちょっとシドニアの騎士について、作品に学んでいこうと思いますので、今日はここまででございます、うん、で次回はですね、担当教員の方をまたお呼びいたしまして、もっともっと作品について学んでいこうと、
ちょっと我々だったらね、
そう、キャラについてとかもねもっと掘り下げていったりとか、
は
い、
脱線しちゃうからね、
脱線でも私たちシドニアファンだから、かなり今濃厚なシドニアの話できたはずだよ、
なんかもう言ったらこう別にあとね3時間ぐらい、うん、4時間ぐらいいただけたらもうあの
終わり